皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月の9日土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ロサンゼルスの方はもう最高気温が27度28度という日がポツポツ続いてくるようになって、そろそろ本格的に夏の気温になってきたなという感じがしているところです。で、今日もですねすごく天気が良かったので、子供を連れてサンタモニカビーチに行って、ちょっと遊ぶつもりが子供は普段着のままがっつり海に入ってしまうというハプニングがありましたが、とても気持ちよく過ごしているロサンゼルスとなっています。はい、それでは今週のポッドキャストお知らせからいきます。お知らせ2つあるんですが、サマーキャンプですね、毎年ロサンゼルスで開催している、ダンスのサマーキャンプなんですが、プログラムが2つありまして、中学生の方が7月26日から8月の9日まで、2週間で開催している、プログラムです。で、高校生以上のサマーキャンプの方が7月26日から8月16日まで、3週間のプログラムになっています。で、ダンススタジオなんですが、ロサンゼルスで有名人気のダンススタジオ、ミレニアム、ムーブメント、デビ、この3つのスタジオでもう自分の好きな先生、もう自分の好きなジャンルのレッスンを受けることができるプログラムです。で、リビングアメリカでも、毎年人気のプログラムなんですが、お部屋の空室状況の関係で、手配できるお部屋がもうほとんどなくなってきました。で、今この現時点で本当にあと1名ご案内できるかできないかの、状況になってきています。ですので、もし興味があれば早めにお問い合わせをいただけると、ありがたいです。で、またですね、このサマーキャンプ同様に、夏の留学ですね、7月8月の、留学のお部屋も少なくなってきています。特にですね、8月4日から8月10日の週はもうほとんどお部屋はありません。で、もし夏休みの時期にですね、留学を考えていらっしゃる場合は、こちらも早めにお問い合わせをいただけるとありがたいです。で、サマーキャンプなんですが、リビングアメリカダンスサマーキャンプというふうに検索していただければ、詳しいページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、そしてもう一つお知らせですね。僕5月先月ですね、日本に帰って、九州の方で沖縄、宮崎、福岡、この3カ所でダンス留学の説明会をやってきましたが、今度はですね、7月に、来月ですね、東京、大阪の方でダンス留学の説明会をやります。で、日程なんですが、7月21日が東京、7月22日が大阪となっています。で、21日東京は土曜日ですね。で、22日大阪が日曜日となっています。すでにお申し込みもいただいてるんですが、今回ですね、東京の説明会の方のみとなりますが、スペシャルゲストとして笹尾勉さんこと勉さんの参加が決まりました。で、左という、振付師のグループで活躍している勉さんですが、実はですね、アメリカダンス留学の経験者でもあります。で、東京のみのご参加となりますが、その説明会ではダンス留学で、感じたことであったり得られたこと、それから失敗談まで、詳しく聞ければというふうに思っています。で、東京大阪の説明会は、参加は無料なんですが予約が必要です。で、インターネットでリビングアメリカダンス留学説明会東京と入れて検索していただければ、東京大阪両方のページが出てきます。ただですね、過去にやった、説明会のページですね、2017年とかいうのも出てきますので、ちょっと探していただければすぐ分かると思いますが、7月の、来月のページも出てきますので、そちらの方からお申し込みください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、最近ですね、僕自身の英語が劣化してるなというのをひしひしと感じています。で、僕は18歳でアメリカに来て、今43歳なので25年かロサンゼルスにいるんですが、やっぱりネイティブではないんですね。18歳まで日本にいたので、完全に日本人として日本語をしゃべる、で、英語は勉強して学んだというので、ネイティブとは違ってやっぱり劣化していくというか、薄れていくものなんですね。 で、まあ、どういう現状でそういうことになってるかというとですね、もうバリバリ25年もロサンゼルスに住んでいるのに、今子供が生まれまして、もうすぐ5歳と、5歳の女の子と、2歳の男の子、2人の子がいるんですが、もうそのとりあえず日本語をしっかり学ばせようということで、もう家の中は完全に日本語なんですね。絵本だったりテレビだったり聞く音楽だったり、もう全部日本語です。歌だったらアンパンマンの歌だったりだとか、テレビだったらプリキュア見たりだとか、絵本だったら、働く車だとか、まあ、全部日本語の環境にしてるんですね。で、奥さんは日本人なので、喋る言葉も日本語と。で、上の4歳の女の子なんですが、日本語の幼稚園に入れてるんです。で、日本語の、先生がいて、日本人の、ママ友ができてというような感じで、人間関係も、日本語になってるんですね。まあ、気づいたらですけど、子供を日本語の環境に入れようとすると当然付き合いもだんだん日本人が多くなっていって、言葉の環境も日本語になっていくと。それは親もつられてそうなるというか、まあ、必然的にそうなってるというか。で、さらにですね、加えて僕の仕事なんですが、まあ、ほとんど一日中お客さんとのメールのやり取りをしていて、会話こそないんですが、留学生のお問い合わせをしているので、やり取りは 100% 日本語なんです。で、気づいたんですね。あーと、全く英語を使ってないと。で、全くっていうか、まあ、外に出て買い物したりだとか、 あと何ですかね、ちょっと世間話しないか外に出て買い物するときに英語使うって言ってもいくらって言われてお金渡してサンキューっていうくらいの英語なので、まあ、厳密には使ってるとは言いづらいですね。なので、もう本当に英語を使わない生活をしてるんですね。家は日本語、友達も日本語で、仕事も日本語っていうの でロサンゼルスは本気を出せば日本語だけでも生活していけるんです。日本語環境が整っているので、例えばレストランも日本食いっぱいありますし、で、日本語の職場もありますし、で、友達も日本人だけっていうこともできなくはないんですね。で、僕は意図してそうなったわけではないんですが、子供のための日本語環境というので一生懸命日本語を強くしていて、まあ、僕の仕事も日本語なのでトータル日本語の環境になってしまい、なんかあれなんですよね、英語がスラスラ以前のように出てこなくなってきてるなって最近ちょっと感じ始めてます。舌が回らなくなってるのと、とっさにあれこれなんて言うんだっけっていうことが多いんですね。なので、ちょっとこうどもっちゃうんじゃないんですけど、スラスラ喋れなくなってきてるんです。で、ここでうちの奥さんとの違いなんですが、うちの奥さんはバリバリの米系の会社で働いてるんですね。で、日本人なんですけれども、まあそうですね、その業界では最大手のアメリカの会社で働いてるぐらい優秀な奥さんなんですが、まあ当然その働いている時間は全部英語ですよね。お客さんも英語ですし、メールも英語、同僚も英語、使う言葉はもう全部英語ですよね。なので英語は劣化しないどころかですね、まあ、かなりできますね。やっぱりそのビジネスの英語もそうですし、で、感じたんですね。最近僕奥さんに、これって英語でなんて言うんだっけっていうことが多くなってきてるなと思って、やばいやばいと感じていますね。で、今度アメリカはですね、7月4日かは独立記念日で、みんないろんなところでバーベキューするんですね。で、うちの会社の奥さんの同僚にバーベキューしないかって呼ばれてるんです。当然そのアメリカ人ですね。で、わ、英語わかるかなっていう、もうアメリカに住んで25年なのにちょっと緊張しているというのが現状になります。はい。で、気温ですね、どこも暖かいです。ロサンゼルスは最高気温が28度、最低気温が16度。ニューヨークはですね、ちょっとだけ落ちますね。最高気温が24度、でももうちょっと平均的には高いです。25、6度かな。で、最低気温が15度で、ハワイは最高気温が29度、最低気温が23度という過ごしやすい気温になってきています。もう本格的にいよいよ夏だなという感じがしてきているところです。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、アメリカのビザの申請で一番大切なのはストーリーですになります。で、先月ですね、5月の説明会で帰った時もそうでしたし、最近のお問い合わせもそうなんですが、長期留学に関するお問い合わせが増えている傾向にあります。 で、長期留学というのは具体的にどれぐらいを指して長期留学というかというと、まあ大体半年とか1年とかそれ以上ですねを長期留学というふうに言っています。でもっと具体的には3ヶ月以上ですね。でなんで3ヶ月以上かというと、アメリカはですね3ヶ月を区切りに、ビザが必要になります。だから3ヶ月以上留学する場合はもうどんな留学であろうと関係なく、必ずビザの申請が必要となります。ただ今回はですね、ロサンゼルスにダンス留学する場合ですね、例えば半年とか1年とか、まあ、3ヶ月以上なんですが、それに限定してお話ししていきたいと思います。でまずですね、ロサンゼルスに3ヶ月以上ダンス留学する場合ビザはどうなるかというのですが、現在ロサンゼルスのダンススタジオでビザのサポートをできるところがありません。なのでどこか違うところでビザをサポートしてもらわなきゃいけないんですね。必ずビザがいるので。でどこにサポートしてもらうかというと、語学学校になります。で語学学校がビザのサポートをするので、発行されるビザは学生ビザになります。つまり留学はですね、ダンス留学ということではなくて、語学留学になります。で実際のビザの申請ではダンスのことは一切出てきません。語学学校に申し込んで語学留学で学生ビザを取って、アメリカに来るというだけです。でなんでそこにダンス留学が乗っかるかというと、その語学学校に行っている時間以外は、まあ、基本的に何をしても自由なんですね。ちゃんと学校さえ行けばいいよと、まあ、逆を言えば学校には絶対行かなきゃいけないんですけれども、それが例えば、ディズニーランドに行ったり、サンタモニカに観光したりとか、ダンスレッスンも受けたりとかということで、で何をしてもいいのでダンスも受けれるということで、ダンスを強く出して、まあ、ダンス留学というふうにしてるんですが、実際には、語学留学です。なので、申請の際ですね、申請と面接と2つあるんですが、一切ダンスのことには触れずに、語学留学としての、ビザを申請を開始します。でまず一番最初にやることは、まあ、当然お申し込みなんですが、その申し込みが決まったら、語学学校から I-20 という書類が発行されます。でこれが発行されれば、ビザの申請に進めるのですが、まずですねオンライン申請書の DS-160 というものを作ります。でオンライン申請書なんでオンラインで、インターネットでやるんですが、これがですね、とってもとっても時間がかかります。で逆を言えばとってもとっても時間をかければ、まあきちんと必要事項を入れて問題なく進んでいくので次の申請に進むことができるんですが、まあそうですね、自分でやると、とても大変なので、どこか代行ですね、うちでもやってますが、サポートに頼むことをお勧めしています。でこの DS のDS-160 ですねの申請書が終われば、次の面接に進むことができます。でこの申請の時点で、まあ、落ちるということは、まあ、100% と言っていいと思うんですがまずありません。申請書を作りましたって言った時点でもう次面接に進みますというふうになるので、あの書類審査、まあ、そうですね、申請書の時点で何かふるいにかけられるということはなくて、まあ、面接に進んで、でこの面接が終われば、まあ、晴れてビザの申請は完了とおしまいとなるのですが、この面接の時のストーリーがとっても大事です。というかこのストーリーだけがって言い方変ですけど、大事なんですね。でもともとビザの申請に必要なのは I-20 ですね、あとオンライン申請書の DS-160、 そしてパスポートと証明写真です。ただ補足資料として、残高証明書とあとレポートも出します。でこのレポートが大事なんですね。でこのレポートにはアメリカに留学する理由ですね、アメリカに行って何を学びたいかという他に、それを学んだことを日本に帰った後どうやって生かすのかを書く必要があります。でこれはあのちゃんとこれ書いてねっていうテンプレートみたいなものはないんです。ただどういうふうな、なんで留学したい、何を学びたいだけではダメなんですね。だからちゃんと日本に帰った後どういうふうなプランがあるというのをしっかり書かなきゃいけないんですが、もっと極端に言うとちゃんと日本に帰る意思がありますと、日本に帰ってから どうするか、つまり日本に帰る意思がちゃんとありますよっていうことを強く証明することが、証明する必要があるんですね。で、もともとアメリカはトランプさんが大統領になる前から、オバマさんの頃もそうですし、アメリカ人の職を奪うですね、アメリカ人の仕事を奪うことに関しては、とっても敏感なんですね。で、そのため、カナダとかオーストラリアにあるようなワーキングホリデーはありませんし、学生は、学生留学ですね、語学留学、学生での留学は比較的簡単なのに、アメリカで働くビザですね、労働ビザを取るのはものすごく難しいです。これはトランプさんの前からそうです。なんかトランプさんだけがなんかアメリカ人がアメリカ人がって言ってますけど、これはずっとそうです。労働ビザを取るのはもうほぼほぼ無理ですね。あの、まあ、そんなアメリカですから、ていうかそんなアメリカだからこそなんですけど、留学が終わった後にアメリカに残って働かないこと、まあ、日本に帰る意思があることを強く強く強く、証明する必要があるんです。で、この時に必要なのがストーリーなんですね。だからただ単にアメリカ行って、まあ、英語を学んで日本に帰ったらその英語を生かした仕事に就きたいですなんていうストーリー、まあ、レポートだけでは全然ダメで、本当にそのストーリーとしては弱すぎます。で、もし本当に今の内容でレポートを書いた、でそれで面接を受けた場合、最悪ですね、ビザが取れないんじゃないかなというふうにも思います。じゃあ今の英語を学んで日本に帰ったらそれを生かして仕事にしたいというのもどんなふうなストーリーにすればいいかというと、まあ、ちょっと着色しますが、着色じゃないですね、ちょっとあの付け足しますが、今高校生で、卒業後には1年間のダンス留学、あ、ごめんなさい、ダンス留学、ダンスは言っちゃダメなんです、もう一回いきますね、今高校生で、卒業後に1年間の語学留学を考えています。ダンスは言っちゃダメですね、書類にないので、語学留学を考えています。で、留学中はそうですね、日常会話の英語のスキルアップで、基礎的な英語のスキルアップだけではなく、ビジネスでも使える英語を学んで、日本に帰った後は、現在目標としている、貿易会社に就職をして、留学中に学んだ英語のスキルを十分に発揮していきたいですのような、ストーリーがいいですね。きちんと自分の考えを、文章にできて、しかもちゃんと日本に帰った後の目標プランもきっちりとしていると、今目標としている貿易会社があって、それを帰ったら、英語スキル生かしたいと、貿易会社ですからね、英語は使うわけですよね。で、それを真実味を出すためにいろいろとまたストーリーを盛り込んでいくんですが、ただ第一原則として嘘はダメです。あの、そんなこと全く考えてないのにとりあえずストーリーのためにということではなくて、本当に自分が例えば英語を学んで日本でどういうふうに生かしていきたいというのがですね、例えばじゃあダンスレッスンで今ダンススタジオで働いていますと、で、なんでその語学留学が必要なのかと言えば、生徒さんに今外国人がたくさん増えてきていると、で、もっとダンスに対してのコミュニケーションを取りたいと、もっと深くダンスに対して理解してほしいから、英語を学ん でもっと詳しい体の部分だとか動かし方だとか英語を学んで、アメリカの文化も学んで、そういうのを持って帰ってそういうふうなスタジオをでレッスンを行いたいとか、もしくはそのスタジオを経営したいだとか、そういうことのストーリーがいいですね。で、そういう時にまたこう真実味を出すために、また例えば本当にそこに会社がある場合は会社から一筆書いてもらう、この子は帰ってきたらうちで働きます、あ、本当に帰るんだなっていう証明にもなりますし、まあ、できる限り詳しくですよね。で、事実だけではなくて自分の情熱気持ちも、たくさん書いた方がいいです。例えば今言った、日本に帰った後に、目標としている貿易会社に就職をしてっていうのも、どういう貿易会社であって、自分がどうしてそこで働きたいかって、どういう架け橋になりたいかというのを、熱く熱く熱く書く方がいいですね。なので、自分の留学したい気持ちを熱く書きながら、それでいてきちんと日本に帰った後のプランもしっかりしているというふうなストーリーが大事です。というかビザの申請はここがメインです。ここで辻褄が合わなかったり、ここで日本に帰る意思が弱かったりってすると、審査官からちょっと待ってと、なんか辻褄合わなくない、ちょっと待って、アメリカで働きたいの、アメリカに残りたいの、 いうようなことになって最悪、ビザが取れないというようなケースもあります。なので一番ダメなのは、アメリカに行って、いつかアメリカで仕事してみたいですなんて言った日には、その場でもビザは下りないということですね。なので、DS とか160ですね、書類をしっかり作って、面接でもしっかり受け答えをして、しっかり面接をしっかりやるっていうのも大事なんですが、その中で一番大事なのはこのストーリーですね。レポートをきちっと書いて面接でもそれに、辻褄が合わなくなることなくきちっと自分の情熱を伝えるというのが大切です。でさらにですね、補足書類でそのレポート以外に残高証明というのも必要なんですが、この残高証明も、とっても大事です。で残高証明というのは何かというと、自分が今これぐらいお金を持ってますと預金がありますっていうのを、銀行から英文で証明書にして書いてもらうんですが、いくらいくら残高を持ってると、あ、この子はもう十分にお金を持ってるんだなと、留学中働くこともなく、日本に帰るんだなということの証明ですね。留学後もそうですけど、留学中も働いちゃダメなんですね。でお金が少ないと、あれ留学中にひょっとしてバイトしようとか思ってないっていうふうに何ですかね、疑われる可能性もあります。ごめんなさい、日本語が出てこないですね。勘ぐられるですかね。でそのこのお金ですね、大体1年間で生活費として300万ぐらいあると安心なんですが、もうぶっちゃけですね、あればあるほど越したことはありません。でこの残高証明は決してずっと例えば1年間以上口座にお金が入ってるとかいうことではないんですね。なので残高証明を取るときだけその瞬間お金が入ってればいいので、本当はこんな言い方しちゃダメなのかもしれないんですけど、もう親戚とかから借りて、お金をその残高証明を取って、で十分なもう本当何百万とか、一番これは今まで最高1人しかいませんが2000万ぐらいの残高証明を取ってきた人もいましたね。そうすると確実に働かないですし、留学中働かないっていう安心の証明になりますよね。でレポートで、あ、この子は確実に帰るんだなというこの2つ柱で、ビザがうまく、申請が終わるというふうになります。はい、今日のトピックは以上ですが、いかがでしたでしょうか。で最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは留学のご相談をメールと、あとお電話ですね、それから渋谷でのカウンセリングで、お受けしています。でメールだけのやり取りの場合ですね、どうしてもやっぱり文字だけなので実際に、会ってお話がしたいだとか、もしくはこう直接話してちゃんと聞きたいという方もたくさんいらっしゃいます。で東京であればですね、その地理的に東京に来ていただけるのであれば、もしくは東京に住んでいるのであれば、スタッフと日本のスタッフになりますがお会いしてカウンセリングができますし、また東京ちょっとカウンセリングが難しいという場合でもですね、お電話でのカウンセリングも、行っています。で今日もですね、もう先ほど、2件、お電話でのカウンセリングをしたばかりです。で東京のカウンセリングも、お電話のカウンセリングも、予約制となっていますので、もし興味があればお気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。